どうもこんにちは、こんばんは、よろしくお願いします。 DJ の品格ですけども、
まあ聞こえましたでしょうか。今たった今年が明けました。新しい年の始まりなんですけども、どこから話せばいいものかちょっとこうテンパってますね。僕もまさか今へとは思ってなかったというか、まあ何ですか、昨日ですか、大晦日に、12月30日に、まあ、大晦日配信やるかもよ、みたいな話したと思うんですけども、何通以上来たらやる、みたいな。で、まあ、僕的にはこれは来ないものだ、と。まあ、来おへんものと考えて1日過ごしてたんですよ。で、今さっき、まあ、2時間ぐらい前かな、見てみたら、5通あったんで、僕やらんと、あかんやつやったなと思って、ここを不義理にしたらちょっとね、年越せないと思って、家出て、そう、もうずっとお酒飲んでたから、ね、そういうの、自転車とか乗り物乗ったらまずいんで、歩いて河川敷来て、いざ撮ろうと思ったら、あ、12月31日の、もう55秒とかでしたね、本当に。ちょうどいいタイミングでございましたけども、なんか、思い出しましたね。そう、このポッドキャストって、なんか、良いお年をみたいなのが極端にないポッドキャストなんで、なんかいつもこの河川敷で気ぃついたら年越してるみたいな恒例パターンになりつつあると言いましょうか。なんかこう、正月捨てたというか、正月捨てた気分になるんですよね、ここ来たら。いや、こうめちゃくちゃ楽しかったのになんかこうね、もう最高の気分やったんですよ、紅白歌合戦とかね。いや、そうなんですよ、皆様、紅白歌合戦どうでした？これやっぱり、こっから始めましょうよ、紅白歌合戦。いや、ほんともう風物詩ですよね、この大晦日の紅白歌合戦といえば、やっぱもう見ないといけないもんなんでね、これも見ましょう見ましょうとか、見たでしょ皆様ね。第7回桃色歌合戦ですけども、よかった、もうベラボーに良かったですね。ベラボーって言いましたね、ほんと僕は。はい、ブラボーならぬベラボーと言いました。やっぱりあっこですよね、アイドルメドレーですか、総勢100名のアーリンプロデュースのね、佐々木彩香さんプロデュースのアイドルメドレーが良かったのよ、本当に痺れましたね。今年一番いいものを見たような気しますね。いや、毎年いいんですけども、今年はとりわけ良かったですね。やっぱりこう、やっぱ毎日んですか、僕らもね、親しみのある新内舞さん、今年は桃色歌合戦に参加しましたけども、ハート型ウイルスでしたね。AKB の名曲やってましたけども、めちゃくちゃ可愛かった、マイチュンが。なんていうかな、めちゃくちゃ可愛い衣装のね、乃木坂には、まあないような、ピンクのフリフリのめちゃくちゃ可愛い衣装を、ツインテールでやってましたけども、マイチュンが。可愛かった、もう、何ですか、横にはアーリンと、ノットイコールミーの鈴木ひとみさんが、まあもう最前線みたいな人らと一緒にやってましたけど、3人で、マイチュン、引きを取らないアイドル力持ってましたね。もう引退しますけども。乃木坂の8年間が不利かのような。すごかった。アイドル力高かった、舞純。かわいかったな、舞純。すごかった。その、ね、もし、乃木坂がもっと可愛い路線に振り切ってたら、舞純ありましたね、なんか。ええー。こう、もっと活躍できるのではないかなと。思えるパフォーマンスでございましたね、マイチュン。よかった。まあ、でもなんかマイチュンの、なんかね、昔乃木坂の、自己中で行こう。自己中プロデュースでもなんか、その気配、匂いをしてましたからね、確か。そう。まあ、もっとあれはなんかロリによ、ロリというか、まあ、ロリでしたね。もう、はしょりますけど、そう、ロリ路線でしたけども。いや、マイチュン良かったし、やっぱ森口博子さんもね、歌唱力、機動力エグかったですね。大人ブルーですか？新しい学校のリーダーズをぶつけてきましたけども。ファーストサマーウイカさんとね、二人で。ファーストサマーさんがまたね、完コピしてましたからね、あの、リーダーの、本家リーダーの鈴鹿さんでしたっけ？メガネの人。えぐいぐらいに出ましたけども、なりきってましたけども、すごかった。で、なぜかバックダンサーに大江豊さんと松崎しげるさんを従えてね、 謎采配でございましたね。あのアーリンのプロデュース力。なぜバックダンサーに松崎しげるさんと大江裕さんを抜擢したのか。いや、やっぱ必見でございましたよ。やっぱり大江裕さんと松崎しげるさんの首は、面白かったというか、まあ、あれこそがなんか、スタダ感でありましたね。何やろこれっていう、あの、違和感というか、異物感。僕の好きなスターダストがそこにありましたね。そう、やっぱ、あれこそがスターダストですよ。あれは一体何なんだ。そうですね。あの感覚、あの気持ちが僕はとても好きですね。そうよ、やっぱ、あっこよかったし、やっぱ、エビ中もよかった。あー、エビ中のシャボン玉ね。モームスの。森口博子さんも言いましたね。そう、森口博子さんとイヤバティの、アリボボさんですね。コーラスの人ですよね。高い声の。まあ、コラボしてましたけども、いやー、やっぱエビチューはいいですね。本当に。そう、今回3人欠員出たんですけどもね、当日に。3人に欠員というかなり厳しい状況の中、ようやってましたよ。そう。新曲も披露してましたけどね。ブルーディディンスみたいなね。K-POP の、バリバリ K-POP やってましたけども。安本彩香さんが踏ん張ってましたね。そう。結構3人のパートやってましたよ。多分。かなり出番が多かったんで、歌割りが多めやったのが、すごかったですね。エビ中よかった。安本さんがほんま頑張った。そんな大晦日でございましたね。最高でございました。桃色歌合戦。まだ途中でございますけども。これまた書いて見ないといけない。アベマなんでね、見逃し配信もあるんで、1週間とか1ヶ月とか。これを見なきゃいけない。乃木坂配信中は、桃色歌合戦を応援してますって、本当もう応援してますって言っちゃいます。あ、そう、今回のね、そのテーマ、桃色歌合戦のテーマが、品格の向こう側っていうスローガンのもとやってるんですよ。この、僕がやっぱね、GG の品格と名乗ってる以上、これはもうなんか呼ばれてる気がするというか、応援せざるを得ないよ。ごめんなさい。もう、乃木坂、大花中言うてるけども、もうやっぱスターダスト、桃黒、ここはもう、外せない。鉄板でございました。最高でございましたね。まあ、なんですか、かといって、じゃあ NHK を見てないのかって言われたら、まあそういうわけでもなく、ね、やっぱ我らが乃木坂ちゃんが出るんでね、これ。ああ、見なきゃいけない。そうそう、8時台から、ジュジュさんですか?ジュジュさんのね、時の流れに身を任せてを歌ってあたりから見始めましたよ。そう、だからちょうど RP も見れましたよ。そうそうそう。あの人ね、山内圭介さんでしたっけ?演歌歌手の応援で行ってましたけども。うわー、いや、よかったですね、あれも。そうそうそう、ラジオで散々言ってたね。ひやこさんの言い合い切りも、披露されてましたけども、めちゃくちゃ湧きましたね、大歓喜でございましたよ。いやし、やっぱ、僕らのチャンサカがね、すごい頑張ってましたね。そう。ありえへんぐらい頑張ってたのが印象的でしたね。もう、誰よりも盛り上げてやると。ねえ、やっぱ、同じ芸人軍団の中に、のぶこぶのね、吉村さんとか、とにかく明るい安村さんがおる中、引けを取らないハイテンション酒井ちゃんもよかった。めちゃくちゃハイテンションでしたね。いやー、あれもよかったな、面白かった。なんかその、中継のアルピーのその、居合切りを見て、ワイプの有吉さんが、なんかね、ダメだなこいつみたいな顔しながら、やっぱちょっと嬉しそうな顔してるのよかったですね、あっこの指定感は。たまらないものがあったんでしょうね、そう。よかった。せやば僕らの乃木坂ちゃんも、ああ、これ。ああ、よかった。いや、よかったですけども。まあ、やっぱ、ゆみきちゃんの満金笑顔が可愛かったですね。そうそう。とか、池田テレサちゃんがなんかこう、なんかね、踏ん張ってたというか、頑張ってましたね。まあ、全員頑張ってたんですけども。特になんか池田テレサちゃんがやってるなっていうのはあんま良くないですけども。やってるなっていうのだから良くないんですけども、だからほんと頑張ってましたね。池田テレサちゃん。で、なんていうかな、ステージの構造上、アンダーメンバーがすごい、こう、ひな壇のめっちゃ上の方でパフォーマンスして、選抜メンバーがもう前の方で選抜したんですけども、最後、感想部分で井上凪ちゃんがね、 その階段の方を駆け上がって、そのアンダーエリアもメインになるようなあの演出は良かったですね。これ良かったんじゃないでしょうか。素晴らしかったですね、これ。以上でございますか。あ、やっぱ、あれがボーダーですってことでしょ。そうよ。ああ、やっと、そういうことだ。真意をつかめましたよ、NHK の。今回のね、NHK の紅白歌合戦のテーマがボーダーレスですから、どういうことかなと思ってたら、そういうことやったんですね。井上凪汰が階段駆け上がるのがやっぱボーダーレスやったんですよね。そのアンダーと選抜の垣根を超えるみたいなんが、これがほんまの言いたかったところでしょ、NHK の。これこそがボーダーレスだ。日本国民の皆さん、これがボーダーレスなんですよっていうのが、多分ほんまの言いたかったことでしょ。僕は本当そこぐらいまでしか見てないんであれですけども、ボーダレスの意味はあんま理解できない。まあ、前編見たらわかるかもしれないですけどね。これ。ありがとうございました。紅白最高。どっちも良かったよ。NHK も、桃色歌合戦も。紅白と名につくものはもう、外れなしですね。良かったってことで、乃木坂治安の話しましょうよ、これ。これ。今週話すのが、鬼滅忘年会鬼滅忘年会でございましたけども、まあ、一年の牢、忘年会して、こう流そうやっていうね、ボーダレスにしようやっていう会でございましたけども、まあ、僕の一番好きなね、乃木坂工事中で一番好きな、やっぱの、なんていうかな、二期生忘年会？忘年会じゃなかったな、あれ確か。堀ちゃんが卒業するから、二期生みんなで集まってパーティーしようや、みたいな会でございましたけども、まあ、もうほぼ忘年会みたいな感じですよね。やっぱあれが一番の神回やと僕は豪語してるぐらいやっぱ大好きなんですよ。乃木坂ちゃんのどんちゃん騒ぎみたいなんが。だからもうこっから4週は神回なんですけども、もうこのポッドキャストは終わるんですよね。そこ。そこをどうにかこう、了承してほしいなと思うんですけども。で、スタジオでね、あ、ちょっと思ったんですけども、乃木坂ちゃんのその制服っていうんですか？もう赤の、あの、なんか派手な衣装終わりましたね。そう、なんかまだ別の衣装変わってましたけども。は、あ、結構短いもんなんですね。ああいう制服っていうんですか。あの赤いの、ねえ、すごい印象的やったのに、2ヶ月ぐらいで終わっちゃいましたけどね。いや、まあまあまあまあ。まあまあまあ、どうでもいいんですけども。まずスタジオでね、設楽さんが4期生に、いや、どうやった今回の忘年会。楽しかったみたいなの聞いたときに、いや、もう自信がないと、4期生。盛り上がりゼロ、取れ高ゼロ、みたいな結構自信なさげでしたけども。で、それを聞いて、日村さんが、いや、どんなんしてんの？なんかテキーラカーンみたいなやってんの？みたいな。だから放送できひん、取れ高ゼロなんみたいなの言った時に、ひな壇におる、アヤティがもう膝叩いて、もう、大爆笑してましたけども、いや、そない笑うっていうぐらい、ちょっともう心配なんで、やってるのっていう。なんかその、あの例えが、そこまでわかるって結構、やってるよ、あれ、アヤティ。テキーラカーンをもう毎晩。やってる人じゃないとあんな笑えないですもん。もっとやってるんですよ、アヤティ。なんかこう、腕、相手と腕を絡めて飲むみたいな、あれやってるよ、アヤティ。ド派手な飲み方してるんちゃうかなっていう心配。あやじの日常がほんと心配ですね、僕は。やってないことを祈るばかりでございますけども。で、対照的に、近くにおるたまちゃん、坂口たまみさんが、あんまその、テキーラカーンの例えがあんまピンとこんくて、とりあえず笑っとけみたいなあの笑顔も可愛かったですね。そうそう。対照的なあの二人は、良かったですね。これ可愛かったんですよ。ぜひもう一回ね、こう見てほしいなと思うんですけども。まあ、あとは本編が始まって、その、やっぱセミヤさん回でもありましたね、主役は。セミヤさんが、なんか部屋入るなり、青クリスマスみたいな、結構もう、思ってる以上にあの子の日常は英語で始まってるというか、英語してますね。アメリカナイズされてるというか、素晴らしいですね。で、そのプレゼント交換会の時、予算5000円でね、プレゼント交換会するってやつで、柴田ちゃんが、田村真由ちゃんからもらったやつですね。開けてるとき、その、なんていうかな、あれ、コーヒーカップを温める台座みたいな、こう、ずっと保温できるみたいな台座、見たときに、隣におったセミヤさんが、あーみたいな、お口を大きく開けて指さしてましたけど、あのやっぱ、 外国の子供しかできひん顔してましたから、外国の子供が欲しかったプレゼントの顔をしてましたよ、セイミヤさんが。本当にもう、アメリカしてますね、セイミヤさんが本当に。マジでアメリカナイズされてるよ、あの子は。価値観が。すごかったですね。トイザラスキッズみたいな顔してましたね。ね、僕らはトイザラスキッズってコマーシャルで言ってましたけど、いや、マジであの子のことを言うでしょ、トイザラスキッズって。ぐらいいい顔してましたね。いや、あれ一番いい顔してた。あ、そうや。で、いざ自分が、セイミヤさんがプレゼントもらった時、誰でしたっけ？まあ、なんか、芋もらったんですよね。焼き芋。焼き芋と、干し芋。もらった時に、まじまじと、芋見て、わーおみたいなあの表情。ちょっと眉間にしわ寄せて、わーおっていう顔。いや、マジでアメリカでしょ、あの子、ほんまに。アメリカでした。やっぱいいですね。明らかにその、文化の違う人っていうのは魅力的ですね。可愛かった、セイミヤさんが、僕らの想像以上にアメリカやっていうのを認識したいですね。可愛かったじゃないですか。で、また隣におった、セイミヤさん隣におった、つついちゃんも芋好きやから、うわ、いいな、みたいなあの表情も可愛かったですね。ほんと、ヤマトナデシコじゃないですけども、和と洋出てましたね、あの二人。ねえ、可愛かった。可愛かったな、あれ。素晴らしいじゃないですか。あと、田村真由ちゃんがね、ヤクボちゃんからのプレゼントで、好きなところを100個書いてる、なんかメモ帳みたいなもらってましたけども、こう、1から100まで全部手書きでね、書いてある、乃木坂4期生の好きなところみたいな、を、こう、ペラペラペラーっと田村真由ちゃんがめくって、90何番とかのやつで、95とか94ぐらいの時に、乃木坂4期生の好きなところ、4番目な控えなところってあれ良かったですね。もうやっぱ95番目とかやから、ギリギリやろ。ほんとひねり出した感がエグかったですね、あれは。ヤクボちゃんの。やっぱ95番目ともなると、4番目な光なところにもなりますよ。それはさすがに。日村さんも言ってましたけどね、もうなんかつむじが綺麗とかしかないでしょ、みたいな。もうあれに近かったですね。ほんと限りなく近かったよ。4番目の光のところ。だから多分96番目はもう、なんか、ジャンピングジョーカーフラッシュなところとかになるよ。ほんとに。可愛かったですね。やっぱいいですね。ヤクボちゃんのあのやっぱ重さ、ヘビーなところ。可愛いじゃないですか。やっぱマッチョイズム継承者でございますね。ヤクボちゃんは。重い女を地で行く感じ。可愛いじゃないですか。素晴らしかったよ。んで、まあ。ああ、まあ、食べも、そう、もぐもぐタイムも結構あって、やっぱ大好き。面白、あの、可愛かった。好きでした。あっこ。ピザとかね。そう、出前のピザ。食べてる映像がもう絵になるというか、設楽さんも言ってましたけど、もうコマーシャルやんみたいな、ただの。ほんまにそうでしたね。ただ、4期生が、ピザを美味しそうに食べてるだけなんですけども、それが絵になるって、やっぱこれがアイドルなのかもしれないですね。すべてが絵になるっていうのが、あの人らの持ってる、まあ、スキルというか特殊能力というか、僕らにはないものですね、間違いなく。もうすべての瞬間瞬間が本当に素晴らしい、なぁと思いましたね。で、まあ、食べ物、お寿司ありましたけどね、途中でお寿司来たってなってみて、なんていうかな、あれ、発泡スチロールのトレーに、お寿司が10貫かなが2個。おそらく2個。で、10貫の2個ですから、まあ、20貫を11人で食べる。この1人2貫ギリ食べれない、この量。これ素晴らしいですね。やっぱこう、なんていうかな、スーパーのお惣菜コーナーの感じ、器。あれが良かったですね。やっぱこう、乃木坂といえば、こうドガーンと豪勢に、桶みたいなんに、丸い桶みたいなんに寿司がめっちゃ入ってるみたいなんが、やっぱ乃木坂らしさやと僕は思うんですけども、でね、乃木坂らしさは儚いとか言いますけども、いや、ちゃう、やっぱ、丸い桶に寿司バーンが乃木坂らしさやと僕は思うんで、 やっぱそれは笑えましたね、あっこ。やっぱ思ってるのじゃなかったんでしょうね。頼んでみたら、可愛かったですね。あとは、あ、お題スマホ写真発表会。お題スマホ写真発表会も良かったですね。まあ何ですか？お題に沿った写真を発表する会。まあ文字通りそうですけども。で、ナレーションでそういう説明してるときに、例としていろんな写真がパッパパッパ出てましたけども、なんか、お餅と田村真由ちゃんみたいな、セイミヤさんのちょっと変な感じの写真とかの中に、めっちゃぐったりしたチワワの写真ありましたけども、あれは、どういうお題ですか、あれ。なんか、怖かった、あのチワワ。めっちゃぐったりしてなかったですか？あんなもんなんですか？ワンちゃんって。あんま僕わからないんですけど、心配ないワンちゃんでしたね、あれ。心配な瞬間かな、あれ、お題は。わからないですけども。まあ、それで、まあ、一番可愛い瞬間の時の、あれ、ヤクボちゃんと、小川彩ちゃんが背比べしてる写真ありましたけど、あれ、可愛かったですね、あれ。やっぱ、とりわけ良かったんが、そう、靴脱いで測ったんやで、みたいな言ってましたけども、足元の靴見てくださいよ、あれ、皆様。小川彩ちゃんは、まあ、靴揃いで脱いでたんですけど、ヤクボちゃんがもう靴脱ぎ散らかしたのが良かったですね、あの、雑な感じ。やっぱ、あっこから察するに、やっぱ相当盛り上がったんでしょうね、あの直前。どっちが背低いんや、みたいなんで、ワイワイしたのが伺える写真で、あれは本当にいい瞬間でございましたよ。そう、で、そのテレビでその写真をみんなで見て、柴田優奈ちゃんがね、この、画面スクロールして、ちょっと下にスクロールして、このテレビの線に合わせようや、みたいな、あの、とっさの起点の聞いた一言いいですね。あれは、なんかすごい、あの子の頭の柔軟さみたいなの出てましたね。すごかった、あれ。現代っ子。やっぱジジイは、アナログ世代でございますから、あんな一言一生出ないですね。もう写真見て終わり。何にも出ない。楽しいね、で終わりですけども。まあ、あとは、あ、そうで、だから、柴田優奈ちゃんの、何でしたっけ？なんか、いたずらされてましたけど、ゆみきちゃんに。そうそう、お水、いるみたいな。新しいのでいいみたいな、ゆみきちゃんが聞いて、いや、その質問もちょっと変でしたけども、新しい水とは、なりましたけども。まあ、なんか、冷えた水ってことなんでしょうかね。わからないですけども。まあ、それで、柴田ちゃんがね、もう、みたいな、可愛かったですね。もう、なおちゃんがいたずらしてる、みたいな。何あれ。ねえ、あれ、柴田ちゃん。可愛かったですね、あの、ふざけてるみたいな、あの言い方。いや、まあ、ふざけてますけど。いいですね、あれ。いや、可愛いよ。ふざけてる。なおちゃんがふざけてるがいいですね。可愛かった。で、やっぱり一番こう、ね、お題スマホ、写真発表会で盛り上がったのが、今年一番漏れた写真っていうテーマで、みんなが物の写真、佐藤理香ちゃんとかやったら、写真が趣味で、なんか美術館の、なんか陶器っていうんですか？お皿みたいな、壺みたいな写真を撮ってる中、筒井あやめちゃんが自分の雑誌のモデルとなってる写真出した、あの瞬間めちゃくちゃ笑えましたね、やっぱ。つついちゃん可愛かった。やっぱり普段めちゃくちゃクールな印象がある分、やっぱそのギャップ反動で、ね、あの慌てふためいた瞬間は可愛すぎましたね。で、その一通り全員分紹介し終わった後に、はいじゃあ、終わりってなった時に、まあ写真出す係やったんですよね、ヤクボちゃんが iPad で。しれっとまたつついちゃんの写真出してるの良かったですね、あの瞬間。やっぱりもうタイムちゃん仕込みですよ、あれは。ヤクボちゃんのタイムマシン3号仕込みのあれは面白かったな。でもつついちゃんがまたもうみたいな、ねーみたいな、かわいすぎた。いやもうあの瞬間、つついあやめちゃんがもうとかねーって言ってるときやっぱ僕も言っちゃいましたもんね。可愛すぎるがあんまり困っちゃいましたもん。やっぱ困り果てて、可愛いやもう、可愛いなーもう、ねーって言っちゃいましたもん。 柴田ちゃんの時もそうよ。なおちゃんがいたずらしてる、あ、ふざけてるって言った時も、かわいい。もーって。でもこのかわいいの連鎖起こるんでね。もーの連鎖は。ほんと、やまびこみたいなもんで、ほんと、そこはもう、こうするというか、反応するんでね。これはぜひちょっとね、乃木坂ちゃんを困らせたいみたいな、乃木坂配信中は別の中ね、サブチャンネルみたいな感じで、こう作っていただいてもいいのではないかなと。もう完全にゴールドラッシュでしょ。これは金脈中の金脈。やっぱり、岸高野のね、高野さんを怒らせたいっていうチャンネルもありますしね。芸人の高野さんを怒らせたい。もうめちゃくちゃバズってますから。やっぱそういう感情に訴えかける、そういうチャンネルを作ってほしいですね。ぜひとも、2024年、乃木坂46には、もうそう動いてほしいなと。切に願いますけども、だってどんな状況でもいいでしょ。乃木坂ちゃんを困らせれる状況。無限にあるんで。いやー、言ってほしいですね、みんなに。もう、ねーってねー、これ。言ってほしいもんでございますけども。あとは何でしたっけ。まあ、漏れてる写真は、まあ、セイミヤちゃんも可愛かったですね、ライブの写真。自分が決まっている。今よりもだいぶ短めの髪型でね。そう、この、横顔がいいんだよ、みたいな熱弁振るってましたけども、確かに決まってましたね、あの時のセイミヤちゃんは。確かに漏れてた。まあ、漏れてたというか、もう本来のポテンシャルを発揮してるだけなんですけどもね。可愛かった。やっぱね、つやゆみちゃんもね、セミヤレイちゃんの話をして、やっぱ自分の写真をこれはテーマにするんやっていう、やっぱいいですね、セミヤちゃんの。なんていうかな、あの捉え方というか、漏れてる写真は、自分が漏れてる写真だ。そうに違いないっていう、やっぱね、これやっぱアメリカナイズだ。USA だ。個人主義だ。みたいな、集約されてましたね。はい。っていう、まあ、良くない偏見はね、良くないよ。本当に嘘。知らない。良くない。なんか僕、よう知らないって言いますね。責任逃れの時、知らないってよく、悪い癖ですね。これは本当2023年に、まあ、年明けてますけども、本当置いていきたい。知らないって言わない。言葉に責任を持つというのをね、目標にして、まあ、頑張っていきたいなと思いますけどもね。まあ、知らんけど。ああ、まあまあまあまあまあ。まあまあまあまあまあじゃなくてね、別にうまいこともなんともないんですけども。あとは、その後にやってたあれですね、遠作ちゃんからのお願いで、カキちゃんと田村真由ちゃんが名探偵コナンの映画のワンシーンをちょっとまたやってほしいみたいなお願いして、それをやってる時に、まめちゃくちゃ面白かったですよね。服部平次となんかその彼女のワンシーンみたいなのやってましたけども、まカキちゃんがねめちゃくちゃ関西弁で一番良かったんが、なんかしっかり捕まっとかんと死ぬでみたいな言った後に、ブンブンブンブンブンみたいな、なんかエンジン、バイクのエンジンまでやってる、あっこの細かさが僕大好きでしたね、カキちゃんの。まあ良かったんですけども、あっこの場面で注目すべきは、キッチン、台所なんですよね。ゆみきちゃんがケーキの切り分けをしてるんですよ。おそらく11人分の。ここを見てほしい。ケーキをワンホール、11等分するっていう、もう、人類史上類を見ないチャレンジですよ。不可能よ。絶対できない。まあでもね、ゆみきちゃんは兄弟多いんでね。そうそうそう、クリスマスのラジオでもやってたみたいな話あるぐらいやっぱ慣れてるんですけども。いや、にしてもやっぱね、11等分ケーキカットはもう不可能よ。まあ、近くに佐藤里香ちゃんもね、台所立ってて、やっぱ彼女は高専出身ですから、やっぱ理系にもズバ抜けて、強い人ですから、何か指示を出してるのかもしれないですけども、いや、にしてもよ。にしてもちょっとそれは無理な話でしょう。もう、見当すらつかないですもんね。ケーキ11等分しろっていう命令があった時には終わり。終わりでございますけども。いや、ぜひ見たかったですね。そのケーキ配られるとことか、ちょっとカットなってたんで、寂しかったんですけども。で、最後に全員でジャンピングジョーカーフラッシュ熱唱で終わってましたけども、あの時もやっぱセミヤちゃんが、最前、まあ一番真ん前で歌ってましたけども、ノリノリでね。やっぱあっこがやっぱトイザラスキーズですね、あっこもまた。 セミヤちゃんのトイザラスキッズ感が出てましたけども、可愛いですね、やっぱり。誰よりも、はしゃいでましたね、セミヤちゃんが。可愛いの。やっぱ、はしゃいでるのがいっちゃいいんですから、やっぱパーティーはね。そうよ。まあ、あとあれって私服なんですかね、メンバー。その、クロミちゃんの衣装がね、なんかめっちゃパーティーみたい、みたいな。ドレスみたいなの着てるやん、みたいないじられてましたけど、まあ、パーティーですから、やっぱクロミちゃんにとってのパーティーはあれっていうのが、ちゃんとしてる人よ、クロミちゃんは本当に。やっぱあれを、あの服着るってことは、やっぱ、並々ならぬ人よ。クロミちゃんってほんま、なんか、超 VIP、帝王学とか学んでる人なんちゃいます。ほんま人の上に立つものみたいな。わかんないですけど、なんかデヴィ夫人みたいな。プライベートのデヴィ夫人に会ったことがあるみたいな。超特権階級みたいな人かもしれない。ほんまになんか、なんか何、あの、先輩方で不可を地で行くというか、感が、ちょっと、あんまいじったらあかん人かもしれないですね。クロミちゃんは、ええー。よかったですね。でもまあ、ジュースこぼしてましたけどね、乾杯の時。可愛かったじゃないですか。おっちょこちょい可愛いのよ、これ。ってことで今日は以上ですか。乃木坂工事中4期生編は。次回はね、3期生ってことで、どうなることやらって感じでございますけども。お便り読みたいと思います。このポッドキャストはお便りを募集しておりまして、現在募集しているのが、愛されマーヤと嫌われジジイ、あとまあ乃木坂を教えてくださいですね、僕に。そんな感じでございますけども。こっからですか？読みたいと思います。あれ？ジジイさんどうしちゃったのかな？楽しみに待ってるんだけどな。200回分ぐらい保存しているヘビーリスナーです。来年もよろしくです。いただきました。ありがとうございます。まあ、更新が遅れてることに関してのお便りでございますけども。まあ、だから200回分ぐらい保存してるのを今すぐ消去してほしいですね。これはもう、純然たる黒歴史なんで、お願いしますよ、本当に。何でもしますよ、僕。何でもしますから、200回分消してくれないですか。いや、こんなものを、ねえ、良くないよ。やっぱ人の嫌がることやったらあかん風潮ですね、今すごい。そういうの厳しい時代ですから、ジジイが嫌やっていうのは、ちょっとこれを、ね、どうにか僕の願いを叶えてほしいですね。消さないで。あ、消して。いや、嘘ですね。もうちょっとよくわからなくなってきましたね。消してください、本当に。お願いしますよ、これ。聞き返さないしね、ダウンロードしたところで。だから、ジジイを揺するためにやってるんでしょ、それって。なんとかして僕の個人情報をゲットして、揺するためとしか考えられないんで、いや、ほんとこれは法廷闘争まであるよ。もし、揺すってきた場合には本当にジジイ戦うよ。本当に最強弁護士軍団引き連れて戦うっていう気持ちはあるんで、ちょっと本当にやめよう。ダウンロードし、ダウンロード許さない。僕は撲滅派ですね。ノーモアダウンロードみたいな。映画泥棒以前のちょっと本当に、僕だけちょっとその展開しますよ。キャンペーン展開。ノーモアダウンロード展開して、なんとかもう、ダウンロード撲滅したいですね、この世から。もう、あらゆるものの否定ですけども。かなり少数派になっちゃいそうですけども、僕は戦いますよ、もう Spotify も、Apple、Podcast も。あらゆる媒体と僕は戦うぞっていう気持ちでよろしくお願いします。次、読みたいと思います。これですね。12月28日木曜日、栄光の架橋さやか、みーみはすごいなぁ。偉いなぁ。10時間生配信だって、頑張ったね。お利口さんやね。まあやもありがとう。それに比べてジジイ、なんやお前は。いつになったら更新すんねん。企画ネタでもいつもやるやる詐欺ばっかりやないか。一生稼いできて小声出ろっていただきました。ありがとうございます。ミーミー。渡辺ミリアちゃんですね。10時間生配信やってましたけども。ご覧になられたんですか、この方。いや、10時間。 すごいですね。ガッツマンですね。本当に。ロックマンじゃないですけどね。ガッツマンよ、君は。令和のガッツマンと僕は。いや、嘘。いや、そう、よくないね。ミリアちゃんの別に苦痛でも、なんか今苦痛みたいな感じになりましたもんね。生配信10時間見ることがあったかも苦痛かのような取られ方されそうですけど、別に苦痛じゃないしね。そうよ、いいじゃないですか、ミのね、生配信最高よ。ちょっと僕は10時間見てないですけども、まあ、チラッと見ましたね。マーヤのとこ、ほんと終盤とこは見ましたけども、まあ結構その、まあまあまあ、乃木坂卒業してるんでね、結構恋愛話とかも結構あってね、ギョッとしたというか、僕だけですね、ギョッとしたのはやっぱり。ね、やっぱ僕だけでしたね、変わってないのは。やっぱ全ては変わるのでね、やっぱそこを受け入れないとダメですよね。ええ。まあでも、しかしながらやっぱ、幼いですね、渡辺美里亜ちゃんは。ずっと幼いですね。そう。すごいそれが、いいなと思いましたね。かわいい。マヤはちょっと大人っぽくなりましたけども、ミーミが、幼いのよ。ねえ、これ。ミーミは幼いぞとだけ言っておきましょう。ミーミは幼いぞ。はい。あとは、企画ネタ、いつもやるやる詐欺って、これはあれですか？有馬記念のやつですかね。これ一応やったんでね、有馬記念は。そうよ。ちゃんとやって、ちゃんと、外したんでね、3000分。だから終わりますけども。ちなみに、だからあとはもう、何メガかな ?80 メガとかやから、1回だいたい20メガから25メガぐらいなんで、で、まぁ、今回でまた、20メガ使うから、まぁ、残り60メガぐらい。で、あとまぁ、3回ですね。今日除いて、あと3回やから、忘年会終わってぐらいですね。忘年会がもうほんと最後ぐらい。あとまあ3期生と5期生やって終わり。先が見えてきました皆様。この、本当の本当の終わりが見えてきましたね。そうよ。いらないファイルも整理したんで、ゴールが見えてきましたんでね。よろしくお願いしますよ。残り。もう多分1月ですね。多分1月で終わり。2024年の1月で終わりです。見えましたね。よろしくお願いしますってことで、次読みたいと思います。これですか。マリー、髪切ってめっちゃ可愛くなってるやん。惚れ直したわ。今の日向坂で一番輝いてるやん。ジジイはどうよ、といただきました。ありがとうございます。日向坂トークですね。日向坂、森本マリーさんですね。はいはい。フランスのね、パリ出身のマリーちゃんでございますけども。やっぱマリーちゃんの話ともなるとね、紅葉とも、楽しんでください。マリーちゃん、あんま聞いたことないクラクションで、やっぱマリーちゃんを祈ってるというか、祝ってますね。可愛くなったよ、みたいな感じですね。やっぱ僕らの街でも祝福ムードですね。マリーちゃんのあの、短くなった髪型を。はい、僕らは可愛いなと思ってます。可愛くなったぞーっていうのが、分かったでしょ。ありありとね、表現されてましたね、すごい。ブブブブブブーみたいなんで、かなりね、もう盛り上がってますよ。今この街はマリーちゃんで活気づいてますもん。やっぱ髪切ったから、はい。だからそれまでは本当も暗い街でしたけどもね、マリーちゃんが髪切ってくれたから、もうみんなあんな調子になってますよ。本当浮かれてますね。いや、ありがとうマリーちゃんってことで、ありがとうございました。ありがとうマリーちゃん、ありがとう。可愛くなりましたね。いや、ほんと、この街が終わったかも、思いました。な、やっぱ正月ですね。これが正月やっていうのが、お届けできたんではないでしょうか。やっぱ、普段とはちゃいますね、雰囲気も。はぁ、やっぱいいですね。はい。最高。お正月最高ってことで。次、読みたいと思います。ジジイさん、今年一年お疲れ様でした。 大晦日配信楽しみに待ってます、来年も期待しますよ、頑張れジジイといただきました。ありがとうございます。大晦日配信やってますけどね、やってますよ。そうそう、この人からのあれですね、そうメッセージがあったから動いたようなもんでございますけども、やっぱね、正月捨てたなっていうのを感じ取ってもらえたでしょうか。やっぱり赤組白組どっち勝ったんでしょうかね。これ全然わからない、やっぱり何にもですね。まあまあまあそんな感じでまあそうね、来年も期待しますと言ってますけども、まあ、あと1ヶ月で終わるのでね、それまでどうかよろしくお願いします。ありがとうございました。次、はい、じゃあ読みたいと思います。ジジイさん、除夜の鐘配信希望ぬです。ひなちまの卒婚の話はどうなってますか、ぜひとも聞かせてください。河川敷が寒いのでお体に気をつけてくださいねといただきました。ありがとうございます。優しいんですよこの方はね、こういたわってる、体いたわってくれてますけども、でも配信希望ぬ、希望が漢字で、ぬがひらがなですね。これで希望ぬという表記をしているのでしょうか。希望ぬってカタカナ希望ぬですよね。カタカナで希望ぬって初めて見ましたね、この希望ぬ。この人だけですね、世界広しといえど、この希望ぬ、漢字希望のひらがなぬで希望ぬと読ます。いや、これひろゆきさんもびっくりよこれね。まあ、電波組インクでも口づけ希望ぬって曲ありましたけどね、希望ぬですよ。希望ぬがあったから今来た産業でございますよ、ジジイは。まあ今来た産業でゆく売り、ゆく売りしていってね、お前もなーでしたっけね、なんかありましたけども、とりあえずこの方の希望ぬは初めてすぎましたね、ちょっと初体験でございましたけども。で、ひなちまの卒婚の話、ひなちまの卒婚の話がもうわからないんですよね、ジジイは。やるぞやるぞ言ってましたけども、ちょっとやらなかったでしたっけ。僕の記憶やとなんかやったような気もするんですよ、ひなちまの卒婚。そう、なんかとにかく良かったぞっていうのは言って、何が良かったかも言うたような気するんですけど、何を言ったか覚えてないんですよね。もう一回見たいんですよ、だからひなちまの卒婚をね。だからこのコロナ禍にあった乃木坂卒婚ラッシュのアーカイブ化はどうなってるんですか、一体どこで見れるんですか、乃木動画で見れるんですか、どっかの DVD とかになってるんですか、ブルーレイに。教えてくださいよ、これ前も聞いたんですけど誰も教えてくれなかったですね。そんな、なんか聞いたあかんことなんですかこれは。もう、あ、絶対アンタッチャブルみたいな、触れてはいけない、なんか不分立というか、そういうやつ、これあんまもう開かずの間というか、触れへん方がいい話題なんですか、乃木坂のアーカイブ化の話って。みんな口をつぐみますけども、それですね、もう一回見ましょう、ひなちまの卒婚をね。そこからよ話は。とにかく良かったぞっていう一言なんですよ。ごめんなさい、ちょっと覚えてない、ああ覚えてないですね、ごめんなさい。ありがとうございました。いや、良くないね、今日はお便りがちょっといい返答ができてない。次読みたいと思います。いやー、クリスマスの乃木坂俺の日本は良かった。梅沢みなみと弓木奈緒の組み合わせええやん、さすがキャプテン弓木の、ん、さすがキャプテン弓木の扱い方を心得てるやん。弓木ちゃんの梅さん呼びもいいよね。チンキンではカタクナに歌 NG なのに、今回は自ら歌いに行ったよね。ラジオ MG がいなかったの、ラジオ、まあ、マネージャーがいなかったのかな。ジジイさんどう思う、といただきました。ありがとうございます。チャリティーミュージックソンのね、1時から5時とかまでしたっけね、乃木坂がやってましたけども、久保ちゃんがね休んで、2部制で、梅ピオとゆみきちゃんで、2部は 井上凪ちゃんと一ノ瀬美空ちゃんがやってましたけども、よかった。素晴らしかったですね、あれは。あれですよね。だから、クリスマスソングのイントロクイズみたいなやつで、歌詞とかタイトルは、まあ、答えんでいいけど、まあ、鼻歌でも答えたら OK みたいな、ちょっと緩めのイントロクイズでしたけども、そこでゆみきちゃんがね、適当な鼻歌をまた歌ってましたけども、それを聞いて、梅ピオが、まあ、ケラケラ笑うみたいな場面が何回かありましたけども。まあ、確かにそうですね。まあ、でも歌詞もつけてましたね。あ、確かにそこ謎ですね。賃金やとカタクナにもう事務所 NG みたいな感じになってるのに、やっぱチャリティーミュージックソンともなると、やっぱ差があるんちゃいます、そこは。何とも言えない序列というか、悲しいですけども賃金が下に見られてますよ。やっぱチャリティーミュージックソンは本当もうね、ラジオのもう一大お祭りでございますから、解禁ともなるんでしょうね。いや、よかったんが、この梅ピオとゆみきちゃんが妙に波長があってるのが良かったですね。結構なんかクラッシュするんかなと思いきや、結構梅ピオがね、ゆみきちゃんの言葉をちゃんとかいつまんで理解してるとかありましたけども、そこではその初め冒頭3人で久保ちゃんと梅ピオとゆみきちゃん3人でちょっと喋ってる場面ありましたけども、久保ちゃんが結構もうはぁみたいな感じが良かったですね。久保ちゃんがゆみきちゃんの言葉をもうあまり咀嚼できない感じと言いましょうか。そこやったんですね、結構クラッシュポイントは。案外、久保ちゃんが、やっぱもう12時間とかやってたんでしょ、あの時すでに。昼から始まって深夜の乃木坂ゾーンでもう頭ちょっとパンパンになってるところにゆみきちゃんぶつけられたらちょっとハードになりますよ、それは。ゆみきちゃんがまだちょっとね、ゆみきごと言いましょうか。不思議な言葉を使うあたり。で、久保ちゃんがちょっといまいち、理解できないあの下り、あっこが一番面白かったですね。素晴らしかった。二部は二部でね、井上凪ちゃんと一ノ瀬ちゃんが二人でやってましたけども、結構井上凪ちゃんが、なんていうかな、まあ、しっかりはしてなかったですね。しっかりしてる子かなって僕はずっと思ってましたけど、結構でしたね。結構しっかりしてなかったタイプでしたね。いや、そこがいいですね。やっぱそこのギャップ。これがすごかった、振り幅がね。緩急がエグかったですけども。あとやっぱ、一ノ瀬ちゃんのプロジェクターの話良かったですね、あの話は。そう、プロジェクター買ってみんなを家に呼んで、なんかパティントン見たみたいな話が可愛すぎましたね。乃木坂5期生メンバー集めて。パティントンって、可愛い、あの熊のなんかぬいぐるみみたいなやつが、ねえ、頑張る話でしょ？可愛いのよ、これ。もうって言っちゃいましたもんね。可愛すぎて。乃木坂メンバーでパティントン。ねーって僕は言っちゃいましたけども。皆さんはどうでしたか？可愛かったですよね、あのエピソード。ありがとうございました。こんな感じでしょ。乃木坂のクリスマスのやつは。やはりこう、夜が深まってきますと、なかなかのこう、ちょっとね、投げやりになるというか、ジジイが良くない癖なんですよ、これも。やっぱどんどんね、なんかね、気温がね、みるみる下がってくるんですよ、この夜が深まるにつれて。投げやりになっちゃいました。ごめんなさい。気を強く持って頑張りましょう。次読みたいと思います。こんばんは。大晦日河川敷極寒ポッドキャスト配信楽しみしています。それから最後に、ジジイさんのフォークソング部大活躍一大スペクタクル話の巻を披露してください。あ、一大スペクタクル話の巻の話を披露してください。夜中の河川敷は冷えるのでご自愛ください。昨日のコノちゃんのオーラの日本ゼロ聞いた？川田さん可愛いよね。アディオスいただきました。ありがとうございます。ね、この方こんばんはから始まってますよ。これが大事。挨拶大事ですよ。ほんとジジイは。こんばんは。ねえ、これ。こんばんはでございますけども。この、それから最後にの早いですね、これ。大晦日、河川敷極寒ポッドキャスト配信楽しみにしています。それから最後に、最後に早いな、この人。いやいやいや。楽しみにしています。それから最後に、すごいんですよ、この方の。 行き急いでる感というか、すごいな。なんでこんな、いや、これ本当夏井先生じゃないですけどね。プレバトの俳句の先生じゃないけども。これ絶対最後でしょ。だっていろいろその後に、昨日のこのちゃんの俺の日本ゼロ聞いた川田さん可愛いよね。最後に、でしょこれ。この方本当、夏井先生だったらめちゃくちゃされてるよ、もうあの、赤ペン、赤筆みたいなんで。ぐっちゃぐちゃ書かれてるパターンですよね。もう良くないよ、これ。で、フォークソング部。大活躍、一大スペクタクル話の巻。いや、この巻もね、いや、この話の巻って、意味が重複しているような気するんですよね。一大スペクタクルの巻ちゃいます？これ。で、巻の木が送り仮名いらないですし、この方ほんと夏井先生やったらもう、みたいな。とも激切れ、激光するよ。夏井先生。パニックなるんで、もう燃やされるんちゃう最後。あの、神。夏井先生、マッチ火つけて燃やすぐらい、ちょっとこれはもう、よかったよ、GG で。GG やから、この辺です、見ましたけど、夏井先生よ。もう、とんでもなる。もう、こうへんよ、プレワード、本当に。引退するぐらいの、お便りでございましたね。初め良かったんですけどね、今晩まで始まって。好印象だったんですけども、ちょっとそっからが、最後にが早かったり、の話の巻とかね、ちょっとこの辺とか、あれでございますけども、松田好花ちゃんのやつ聞いてないですね、まだ。ちょっとごめんなさいね。まだ聞いときますよ。まだ間に合いますよね。間に合わないですね。そっか、多分あれ、クリスマス、23とかちゃいます。わからないですけど。間に合わないですね。30日が多分、ギリギリでしょ。見逃しの、ラジコのやつ、一週間までやから。あー、終わりましたね。終わりました。ああ、スイカゲームはどうやったんですかね。クリアというか、今も続けてるんですかね。ちょっと気になるところではございますけども。いやー、3月までとかなんですかね。松田好花ちゃんのやつ。で、延長するかどうかみたいな感じなんですかね。気になりますけども。ありがとうございました。いや、じじいね、やっぱフォークソング話は、日を改めさせてくださいよ。ジジイのフォークソング部は本当にもう根幹にも関わるんで、このポッドキャストのよろしくお願いしますよ。ちょっと日を改めてまた話したいと思いますよ。これアディオスって、これまた最後英語なんですよね。急に英語というかイタリア語っていうんですか、アディオスの O になんかね、イタリア語みたいな、あって、これもちょっと原点ポイントでしたね。ちょっと夏井先生、もう、いやいやーって、もう、いやいやーって、もう、ミキのお兄ちゃんみたいになっちゃいますよ。本当に。もう、夏井先生、取り乱しちゃうんで、やめてください、このイタリア語みたいなやつ。本当にお願いしますよ。ありがとうございました。次、読みたいと思います。大晦日、除夜の鐘、年またぎ配信待ってたのにな。明日以降に配信しますわ、もう。大晦日配信じゃないのよ。所詮、ジジイはジジイやったな。燃えてといただきました。ありがとうございます。こちらが、1月1日の夜8時に送られてきてまして。おかしいですね。冒頭は、カウントダウンが聞こえていたのになぜ1月1日夜8時のお便りが読めているのか、最大のミステリーでございますよ、これは。ジジイタイムリープ説も浮上するぐらいの、どういうトリックなのか、これは。ジジイタイムスリップしてねみたいなありましたけどね、時をかける少女でね、あいつが言うてましたけども。 じじ時をかけましたね。時をかけるじじにもなりました。やっぱ正月なんで、もう時ぐらいかけるよ、じじは。余裕で。時かけでございますけども。ほんともじじ、この後チャリで踏切突っ込もうと思いますから。もう全速力で。はい、やってやろうと思う気持ちで。まだタイムスリップしてやろうと思いますよ。はい。いやー。いや、ほんと、分かっていただけたように、冒頭は多分鐘の音聞こえてたはずなんですよ。除夜の鐘。確かに1月1日の、12時59分55秒とかやったんですよ。で、撮ってたら、充電が切れて、全消去になったんですよ。で、まあ途中で一応セーブみたいな感じで、保存してたんですよ。たまたま。あ、15分とか20分ぐらいの時。もう全部言いますけども。そう、たまたま、幸い。たまたまほんとバックアップ取ってあって、なんとかできたようなもんですね。だから、どっからでしょうかね。どの辺からかな。トイザラスキッズあたりからですかね。1月2日になってますね。時をかけました。トイザラスキッズが合言葉だったんですね。僕の時をかける合言葉は。時々はね、なんか、踏切突っ込むのがきっかけでしたけども、僕はトイザラスキッズっていうのだけは覚えておいてください。トイザラスキッズって言ったら僕もほんま時かけるんで。いや、これほんと証拠もあるんでね、ちょっとマジで。そのバックアップのやつ。1月、12月31日の日付通りのやつがあるんで、これはだやったとも言える。やったとも言える。で、そう、1月1日に、石川県の地震があったから、これはちょっともう、これは1日じゃないなと。1日ずらそうということで、1月2日になったんですよね。もう1月2日ももう終わりそうですね。早くしないと。ってことで、ほんとこれはやった。はい、僕はもう何年か、もう3年連続ぐらいでやってます。大晦日配信。ありがとうございます。これでした。まあ、所詮ジジイはジジイやったな言ってますけども、やってるんでね、これほんとジジイはやればできる子、有言実行、本当に約束を守る男として、今年はやっていきたい。まあ、残り数回ですけども、この1月は、この1月ぐらいは約束守るマンで、守るくんできますよ、ジジイは。守るくんって呼んで、これから僕のこと。高村守でしたっけね、初めの一歩のキャラクターでありましたけども、それ以来よ、守くんは僕か高村かっていう話なんでね、本当によろしくお願いしますよ。最後読みたいと思います。ジジイさんやったね、我らがねんねんと生駒ちゃんが秋田放送で共演しているよ。直接の絡みはなかったのが残念だけど TVer で見れるよ。なんか、ねんねん若返ってるな。昔のおぼこいねんねんなのよ。じじいもチェックしてみて、といただきました。ありがとうございます。秋田放送、暑いですね。秋田放送が今、暑いですね。そう。あ、まあ、なんか出てるんですね。生駒ちゃんと、鈴木彩音ちゃんが何か。また見ときますよ。ちょっと、この後すぐ見たいと思いますけども。次回だから、またなんか感想触れるかもしれないですけども。エビ中がね、そう、僕の一番好きなエビ中も、この冬ですかね、秋田のテレビ番組に、チョコレートプラネット司会でね、なんか特番みたいなのに、出てるようでしたし、なんかおるんでしょうね、そういう方が。秋田のテレビ局にアイドル、押していこうぜっていう人間が、アイドル続いてますよ、今、秋田が。超人ネイガーでしょこれ。秋田。エビ中がね、そう、毎年ライブやってるんですよね。秋田県で。秋田文庫を言うて、やってますけども。あと今というか、4年ぐらい前から、それが縁でね、秋田の観光大使みたいになってますけどね、エビ中が。なぜか。 私立恵比寿中学と言いながら、東京初なんですけども、秋田県の美濃国ガールズっていう不思議な観光大使みたいなのやってますけども、そこのね、結構、秋田県知事が結構ね、豪快な方やなっていう印象はありましたけども、以上ですね、僕の秋田。もう、秋田情報はもう、そうですね、秋田県。あれはほんまなんですか？ババヘラのなんか怖い話みたいなのありますけども。ババヘラっていうなんかまあ、向こうのアイスみたいな郷土料理があるらしいんですけども。まあだからそれはババアが、おばあさんがヘラでなんか盛り付けてるからみたいな。で、確かババベラ、ババヘラアイスみたいな名称やったと思うんですけど。で、その売ってる場所が、秋田の中でもなんか田んぼのど真ん中とか、なんかほんま僻地みたいなところでしか売ってないみたいな。あんまなんか中心街とかではなくて、変な山ん中とかで売ってるみたいな、怖い話あるんですけども。ねえ、なんか一人で売ってるみたいなね、それも。ありますけども。向井さんがね、個人 PV で昔ババヘラアイスを売るみたいな、なんかちょっとしたドラマみたいな、出てましたけどね、あれ。ねえ、もう秋田の知識がないですけども。まあ、でも秋田グルメは食べたいんですよね。なんかずっと思ってますね。僕、秋田グルメ、きりたんぽとか、稲庭うどんでしたっけ？ね、食べてみたいもんですけども。大阪、ね、どこで食べれるんでしょうか。どっかで食べれるとは思うんですけどね。秋田料理専門店は。もうないですね、秋田。ジジイの秋田の知識は、石狩鍋とかでしたっけ、あと。ねえ、秋田県でございました。ありがとうございました。以上でございますね。お便り全部読みました。やればできますね。そう、おぼこい年々、若返ってるという情報もあるんで、これはちょっと検証しなければいけない。もう果たしてどれだけおぼこくなっているのか、どれだけ幼いのか、本当に時は備え、幼いなという印象はなかったんですけども、ねえ、この方が言うんですから、どんだけおぼこいのか検証しましょうよ。これ本当対策本部を立てて、みんなでケンケンガクガクやりましょう。はい。ありがとうございました。そして、明けましておめでとうございました。今年もよろしくお願いしました。ありがとうございました。